間に合うと題して荒井先生に説いていただきます。
旧約聖書の最初にあります創世記は、人間の罪とそれに対する神様の罰というものに関する物語がいくつも記されています。神様が天地を創造された時、最後に人間を作りになられました。その最初の人間アダムとイブが、決して取って食べてはいけないと神様に命じられていた木の実を取って食べたこと、つまり作り主である神様との約束をこの人間たちが破った、被造物である人間が背を向けた、そのことが人類最初の罪であり、これこそが私たちが宿命的に背負っている原罪と呼ばれるものであります。この罪に対して神様は罰を下されました。男には食べるため、すなわち生きるために労働という労苦を負うことになり、女には産みの苦しみを与えたと創世記は伝えております。罪に対しては必ず報いがあるということを、ここでは知らしめております。他の例を見てみましょう。創世記によると、人類は最初みんなが同じ言葉を使っていたとあります。その頃、東の方から移動してきた人々がレンガを使って丈夫な町を作り、そこに天まで届く塔を建てようと計画いたしました。そして塔を建てていきます。神様はこれを見て、人間が自分の力で天に到達しようとしている、そういう傲慢な考え方を持つようになったのは、言葉が一つだからだと思い、人間の言葉を混乱させます。つまり隣の人が話をしている、それが理解できないという状態にしてしまったんです。その結果、人々は各地に散り散りになっていきます。これがバベルの塔の物語です。また、最も有名であると言ってもいいかと思いますが、ノアの箱舟の物語もそうです。人間が罪を犯すようになった、悪を働くようになった、そこで神様は人間を創造したという、そのこと自身を後悔するようになります。そこでもうこれは滅ぼしてしまうほかないというふうに考え、洪水を起こされるんです。ただその時、ノアとその家族だけは神様に従う良い人でありましたので、神様はこのノアに命じて箱舟を作らせ、洪水から逃れさせました。これらの物語は皆、神話と言われる類のものであります。人間が労働しなければならない理由、生みの苦しみを味わう理由、言語が多様であることの理由、それらを説明している原因譚と呼ばれるようなものでありましょう。また洪水物語に関しましては、実際に世界中でそうでありますが、洪水が起こったということが地質学的に証明されておりますので、このような災害に直面をしたとき、己の小ささを思い知らされた人間がなぜそういうことが起こるのかということの意味付けを一生懸命しながら考えたのだと、そのようにも思います。他にもこのような人間の罪とそれに対する報いという物語はあるのですが、いずれの物語も創造主であられる神様と被造物である人間、その関係の中で人間が神様に対して罪を犯し、神様はこの罪を決して見逃すことなく罰せられるという、そのような構図になっているのはいずれも同じであります。 しかし人間の罪はいつでも創造主である神様への背信行為でありました。人間の罪は全て神様への背信行為だと言ってもいいかと思います。そして神様からの罰は非常に厳しいものであります。ノアの箱舟などもそうですが、ごく一部の例外を除いてはその罪に対するのは皆死というものになります。洪水物語がその最初の例になるんですが、ノアとその家族、そして箱舟に乗せられた一つ貝の動物以外は地の表から拭い去られるという形で、最も重い罰としてその代償を命で支払わなければならなくなったんです。でこれらのことを踏まえた上で今日お読みいただきました毒麦の例えを読んでみます。イエス様は天の国、それについて毒麦の例えを話されました。ある人が良い種を畑にまきます。イエス様は弟子たちの求めに応じてこの例えの説明を後でなされています。それによりますと、ある人というのは人の子、すなわち救い主のことを表します。その救い主がまく種というのは御国の子らと呼ばれる、すなわち救われる私たち人間のことを指します。そして畑というのは世界、つまりこの世のこと。イエス様の言葉をこれらに置き換えてみると、この世の中に救い主が訪れた、そして福音の種をまいた。神様と救い主を信じようとされる人々を育てようとされたのだというところであります。ところがその畑に人々が眠っている間、つまり気づかないうちにこっそりと敵がやってきて毒麦というのをまいていきます。この部分もイエス様ご自身の解説によりますと、敵というのは悪魔、毒麦は救い主を受け入れないもの、あるいは救い主を受け入れないように誘惑するさまざまな迷いやこの世的な要因というふうに置き換えられます。ただし麦が人を刺すのですから、毒麦は信じない人というふうにされます。まとめると、救い主がやってきて福音の良い種をまいたものの、気づかないうちに悪が入り込み人々をそそのかして悪い人間をその中に育ててしまったというふうになるでしょう。で問題はここからです。畑には良い種がたくさんまかれたのに毒麦が混在しているということ、これを知ったしもべたちは主人に対してこう言いました。では行って毒麦を抜き集めておきましょうか。これをイエス様の解説によって置き換えてみますと、信じる者たち、あるいは信じようとする者たち、その群れの中に信じない者や惑わそうとする者が入り込んできてしまった、だからそれらを排除してしまいましょうかといったことになります。はじめにお話ししました創世記の中のいくつかの罪と罰の物語、そこに戻ってみますと、そこに描かれていたのはまさにこのしもべが心配していたようなことを神様は即実行したという状態であったことがわかります。すなわち人間が罪を犯したので神様は即座にそれに対する罰を与えられた。その中でも人間、特に洪水物語を取り上げてみると大変興味深いところがあります。人間が悪いことばかりをするので神様はご自分の創造の技を悔やまれてこの世から全てを拭い去ってしまおうとされた。その仕方は 罪を犯した人間に限定する、つまりそこから選び取るというのではなく、家畜も這うものも空も鳥もというふうに創造したもの全てについて神様は後悔され、全てを拭い去ろうとされました。ただ逆に良い人が選ばれ救われる、ノアとその家族、そしてノアによって箱舟に乗せられた動物たちでありました。他のものは全て洪水に飲み込まれてしまったとあるわけです。少々へりくつっぽい考え方になってしまいますが、ノアとその家族以外に罪を犯していなかった人間はいないという、そういう前提になりますし、それらの人間の罪の程度というのはみんな同じということになります。私たちの社会の一般的なルールでは、例えば犯罪について考えるならば、万引きと殺人では罪の重さには差があるというふうに当然のように受け止められています。同じ殺人でさえ衝動的にしてしまったとか、不可抗力でそうなってしまったというのと、計画性を持ってそれをしたというのとでは差が認められるほど、それぞれのいわゆる犯罪というものにとってみれば、その罪の重さ、その程度には差が認められています。しかし神様の前では罪は罪、みんな同じで、しかもその報いは死であるということがわかります。また人間以外の被造物は人間の罪の巻き添えを食ったというふうに思われても仕方がありません。かなり本当にへりくつっぽくなりますが、動物たちにとっては人間の罪の報いのために巻き添えになっているとしか言いようがない、たまったものではありません。ところがです、毒麦の例えでは創世記の物語とはだいぶ異なった形で展開されていきます。毒麦を紛れ込んでいることを知ったしもべたちが、毒麦の方を抜き集めておきましょうかというふうに進言する。でその時に主人がこう言うんです。いや、毒麦を集める時麦まで一緒に抜くかもしれない。これは例えば不信仰な悪人を、罪人を罰しようとしても、一緒に善人まで罰してしまう可能性があるということを示しているのは、おそらくお察しいただけると思います。あるいはこの時点では悪人のように見えるかもしれないけれども、もしかしたらそれは良いものかもしれない。もう少し言うなら、悪人が悔い改めて良い人になる可能性を秘めているということです。聖書植物図鑑という資料がありまして、これを開いてみますと、毒麦というのは麦によく似ている、小麦によく似ている植物、そして小麦畑に混成をよくするんだそうです。古くは6000年前にすでにそれがあるということが記録されている。生育の段階で毒麦と小麦を正確に区別するのは難しいということでした。毒という言葉がついていることから、毒性があるかのような印象を持ってしまいますが、毒麦自体には毒はなくて、ただ小麦粉に一緒に混ぜられてしまうと苦味が生じてしまう、つまり小麦粉があまり良い質のものでなくなってしまうのだそうです。そこで小麦畑に毒麦が混成した時に抜いてしまいたいと思うのですが、これは無理に抜いてしまうということはしない、 一緒に収穫をしてから毒麦だけを抜き出す作業をしていたのだそうです。つまりイエス様のこの例えというのは、当時の農業の知恵をよく反映していた。だから当時の人々にはとても分かりやすい例えになっていたんだそうです。では収穫の時に分けられた毒麦はどうなるのか。これはここに記されておりますように、集められて焼かれるんです。つまりこれは罰を受けるということになるでしょうか。この場合収穫の時というのは最後の審判の時を指します。キリストが再臨し最後の審判を下す時、悔い改めなかった毒麦はすべて抜き取られ、分けられ、火にくべられます。旧約の時とはやり方がだいぶ異なりますが、罪に対する報いは必ずあるということは変わっていません。ただ主イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いというあの出来事によって、私たちは悔い改めてイエス様に全てを委ねるという信仰の決断をなすことにより罰を免れるということを示されました。十字架の犠牲というのは、本来私たちがかかるべき十字架、受けなければならない罰をイエス様が先取りしてくださったというものですから、その先取りしてくださったイエス様のことを信じることによって私たちの罪は清算される、清められると私たちは信じます。そして罪に死に復活されたことを信じることで、神様の国に迎え入れられて永遠の命に預かるということを信じます。たとえ今の今まで罪人であったとしても、今の瞬間にも悔い改めて救い主を信じるなら救われるのだと新約聖書は教えています。これを毒麦が収穫までそのままにしておかれるということに置き換えてみるなら、今は毒麦に見えるかもしれないそのような人たちも、悔い改めて信じ従うという決断によって良い麦であったということに気づいていただけるということになるでしょう。もし毒麦だと思われた段階で抜かれてしまったら、罪人とされた人は永遠に救われません。しかし悔い改めるということで、イエス様を受け入れるということで、私たちは敵の支配である毒麦としてではなく、豊かな恵みをもたらす小麦として神の国に招き入れられるのであります。焼き捨てられる毒麦であるのか、あるいは蔵に納められる小麦であるのかは、一人一人の信仰の決断によります。しかもその決断は今でこそまだその時ではないと言えるのですが、その時がいつ訪れるかわからないのでありますから、いつでも今すぐにその決断をなしなさいという緊迫感の中に置かれています。イエス様の例えの中にもあるように、他の例えではありますが、花婿はいつやってくるのかわからない、備えて待ちなさいとそのように教えられているのですから、いつでも準備をしているということの大切さを私たちは思い起こすのであります。私たちは終末、すなわち最後の審判の時というのがいつ訪れるかわからないのでありますから、その時を祈り待つだけではなく、日々悔い改め、キリストに信じ従う信仰の決断を新たにしながら、その時を待つべきなのであります。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたに生かされある日々、そして あなたが私たちを愛してくださっておられることを日々しっかりと受け止めながら、御子イエス・キリストの十字架の死による贖いを信じ、これに従う信仰の決断を日々新たにしていくことができるようにしてください。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。